今最後に言いました聖書の箇所から少しお話をしたいと思うんですね。これはマリアに対してイエス様の誕生について天使が語った言葉、それはおめでとう恵まれた方、主があなたと共におられるという、こういう言葉であったわけです。で、ここでですね、御使いがマリアに対しておめでとう恵まれた方とこういうふうに、言っているわけですから、ちょうど私たちに神様の御使いが来てですね、おめでとう牧田さんとかですね、おめでとう山田さんとこう言ってくれる、その神様の御使いが、つまり神がおっしゃるということは、これ以上ですね、祝福された幸いであるということの証拠といいましょうか、あるいは、幸せの太鼓判がそこで押されたと言ってもよい、こういうことだと思います。でしかしここでですね、恵まれた方、あなたは幸いだ、こう太鼓判をされる。それをそしたら私たちとしては、神様がそこでそういう太鼓判をされるならば、そこにですね、人間の幸せということのもう根本があると、こういうふうに私たちは理解することができると思うんですね。でそこで私もこのですね、マリアに対して御使いを通して語られた神様の言葉からですね、幸せというのは一体何なのかということを考えたいと思うんです。で改めて考えますと、マリアに対してですね、おめでとう恵まれた方、あなたはなんと幸せなものだとこうおっしゃるわけです。しかしながらよく考えますとですね、このマリアに対する語られた神様の言葉っていうのは、マリアにとって本当にそれでは嬉しい言葉だったのか、本当に自分は幸せだというふうに、そういうふうに感じたんだろうか。実際にはそうではないわけですね。この言葉というのはむしろ、いわば不幸のどん底に突き落とすような言葉であったわけです。なぜかというと、マリアはこの時にヨセフという許嫁がいたわけです。まだ許嫁ですので、婚約中ですので、まだ一緒に住んでいるわけではありません。イスラエルの国ではだいたい婚約してから1年ぐらい後で正式に結婚して一緒に住むわけですけれど、けれどもですね、イスラエルの国では婚約というのは事実上結婚と同じ意味を持ったんですね、法律的には。でそのですね、彼女が婚約中であり、事実上の法的には結婚関係とみなされるその時に、天使がマリアのところへ来て、おめでとう恵まれた方、主があなたに共におられると言って語った言葉は、マリアを恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい、つまりあなたは赤ちゃんが与えられたと、こういうわけですね。これは実はだから彼女にとってはもう本当にとんでもないことになるわけですね。当時の女性のいわば結婚年齢というのが12歳から13歳です。もうですから本当にまだ幼いわけですね。そのマリア、まだいとけない本当に幼い女性でも、これは結婚年齢であったわけで、そしてその時ですね、あなたに赤ちゃんが与えられる、まだヨセフと結婚関係の中にはない、これはもう大変な驚きだったろうと思うんですね。目の前が真っ暗になる、こういう事柄が起こったということなんですね。なぜかというと、当時先ほど言いましたように婚約関係は結婚と同じようにみなされて、もしこういう子供ができるということは、婚約中に不倫をしたということになりまして、これは当時のですね、イスラエルの立法法律では石打ちの刑で殺される、こういう実は問題であったわけです。ですからただ単にスキャンダルという以上に、自分の命さえもわからなくなるという こういうことであったわけです。でこのことはヨセフにとっても大変なショックだと言っていいと思うんですね。けれども聖書を読むとヨセフはですね、非常に優しい人で密かに縁を切ろうと決心した。マタイの福音書の1章の19節、聖書の中では記されているわけですね。密かに縁を切ろうとした、まあ、それは精一杯のヨセフの対応の仕方であったということです。しかしたとえそうであったとしても、これは一大スキャンダルですね。このナザレの村っていうのは本当に彼らの村は小さな村で、現在ではおそらく考古学的な研究では400人ぐらいの人口だったろうと言われているわけですね。そこでマリアがタイに子供を宿すということは、これは大変なスキャンダルになるということもお分かりになると思うんですね。ですからいくら見つかりが来てですね、おめでとう恵まれた方と言われたとしても、彼女にとってはこれは通常の人生ということからすれば、本当にいわば不幸のどん底に突き落とされるような言葉であった、こう理解しなければならないと思います。誰が見たってこれが幸せの事態だというようなことは言えないわけですね。ところが御使いはですね、また聖書はこのところでおめでとう恵まれた方というふうに言うわ。私どもは通常幸せというのはですね、本当に自分たちの願った通り事柄が進んでいく、我々はさまざまな願いを願掛けをするわけですよね。まあ、日本でももうすぐ初詣でみんなさまざまな思いを告げるわけです。そしてそういう思いというものが満たされるときにみんなは幸せだ、こういうふうに思うわけです。けれども実際に私たちの人生というのは、実際に歩んでみたらですね、そんなもう自分の思うような通りにいかないことはみんなわかるわけですね。むしろさまざまな問題に我々は直面するわけですね。むしろ私もが実際に人生を歩んだ時には苦しいことの方が多いというふうに言った方が正確ではないかと思います。マリアからしても通常の常識で言えば突然降って湧いたようなですね、文字通り不幸な事態ということになるわけです。自分の運命がですね、逆転するようなそんな事態が起こった。そしてこのようなことは実際私たちの人生でも起こるわけですね。思いもよらなかったことが自分に起こる。それによって自分の人生がもう本当に奈落の底に落ちるような状況になってしまうということです。でマリアのこの出来事っていうのは、にもかかわらずあなたおめでとうと、幸せだと、こういうふうに語られることがあり得るということを私たちに教えているわけですね。世間で見ればもう最も不幸な事態だ、どう考えても絶望的なことだ、けれども神様の方からご覧になるとそうではなくって、それが幸いだなとおっしゃる、こういうことがあり得るのだということを私たちはこの聖書の箇所を見ますときに、読みますときに思わされるわけです。一体何がですね、マリアにとって不幸のどん底のようなこういう事態なのに、一体何が幸せだというふうに言われるのかということです。天使は彼女のところに来ていった、おめでとう恵まれた方、そしてその後にこういう言葉があるんですね。主があなたと共におられるということなんです。人々からするとスキャンダルのただ中である、人生は真っ暗である、もうその人生はもう全て道が通されるんじゃない、幸せの道は通されるんじゃない、そういう事態なんですけれども、けれどもですね、その時に御使いは幸せだとこういう。なぜ幸せなのかというと、もうそれはたった一つの理由ですね。主が共にいられる。これはインマヌエルという有名な言葉ですね。主が共にいらっしゃる、神様が共にいてください、こういうことです。ということはどういうことを聖書は言いたいかというと、 人間のあらゆる我々の判断、一般的な判断で見ると全く不幸のどん底だって。世間の人が考えると、あの人は何という不幸な星のもとに生まれたんだ、ね、あの人の人生一体何だ、そう思われる場合でさえも主が共にいらっしゃるという一つのことにおいて、実はそれは幸せだと、こういうことがあるということがここでわかるんですね。なぜこれが幸せなのかということなんですね。主が共におられるということの主というのはもちろん神様のことを言ってるんですけども、場合によってはこの神が共にいられるということは幸せでないということはいくらでもあるわけですね。例えば暗い運命の神がですね、私たちと共にいる、私も捕まえて離さない、あるいは疫病神がですね、私たちを取り付いて離れない、ね、何かを追い出してもらわないととてもダメだ、だから一緒にいると言っても誰が一緒にいるのか、ね、どういう神が一緒にいるのか、そのことによってどん底からの脱出どころか、ますます暗い運命のもとに捉えられてしまうということさえなってしまうんですね。ところがマリアに対して言われた主が共にいらっしゃる、神様が共にいらっしゃるという、この神というお方がどういう方なのかということが重要なことです。それは聖書が語っているわけですね。この神様というのはイエス様をお送りになった方だ、会話桶の中に誕生させた方だ、神様の一人子が会話桶に誕生するということは一体何を意味するかというと、私たちを救うためにお使わしになった。私たちを救うというのはどういうことで救われるかというと、会話桶というのはそれはすでに象徴なんだ、この赤ちゃんのこれからの先の人生の象徴だ。それは何を象徴するかというと、イエス様の十字架のことを象徴する。この子の人生というのは最後はあの十字架にかかって死ぬことだ、そのことを示している。しかし聖書の語ることは、イエス様が十字架にかかるということは一体何かというと、それは神様から私どもを救おうとするためにイエス様を使わせてくださった、私たちを救うためにイエス様がご自分の命を捧げてくださった。で、聖書が語ることは、実はそれが神の愛を示すものだ。だから聖書の中で愛というものは奪うものではなくして与えるものなんですね。自分の命までも与えるもの。だから聖書の他の箇所ではですね、人その友のために命を捨てる、これより大いなる愛はない、ね、自分が犠牲となって喜んで自分の命さえも捧げるところに愛ということの本質がある、ね、私どもは誰かを愛するということは本当に自分を喜んで犠牲にする、それを含んでいる。それは神様ご自身がそうなさった。私どもを救うために神様がご自分の一人をあの会話桶のという貧しい姿で、あの苦難の姿で誕生せしめ、そしてついにはご自分の一人子が十字架にかかって死ぬという仕方において、それまでにして私たちを愛そうと救おうとされた。それほどまでしてご自分を犠牲にして私たちを救おうとされた。そこに愛がある、こういうことですね。今日も朝お話したんですけれども、クリスマスカラーというのは一つはですね、ここにあります赤だ。赤というのはイエス様の十字架の血潮を意味するわけですね。クリスマスの赤は愛をも意味している。それはなぜそうなのかというと、今のような意味でイエス様が会話箱の中に生まれられて十字架にかかられる、そして血を流される、その血、それが神様の愛を意味するから。だからクリスマスカラーの赤というのはキリストの血を意味するし、同時に神様の驚くべき愛を意味しているということなんですね。だからインマネル、主が共にいますという、その共にいますお方は意地悪な神様だとか、ね、疫病神だとか、暗い運命のですね、 その力が宿ったんじゃないんですね。ご自分の一人を捧げる方までの、そういう神様が、私たちを愛してくださっている神様が一緒にいてくださるんだ、こういうふうに聖書は言ってるんですね。そうすると、そういう神様が一緒にいてくださるということは一体どういうことかというと、私たちの状況がどんなに不幸に見えたとしても、どんなに人々が絶望的だと言っても、あの人の人生は呪われたと言ってるとしても、そうではなくって、そこに神様が一緒にいらっしゃるということは、その人の人生が意味を持つということを示しているんですね。その人の人生意味を持つ、なぜかというと、神様が共にいてくださる方、愛して共にいてくださるときに、その神様が私どもに悪しきことをなさるはずはないと信ずるからですね。悪しきことというのはこういうことじゃないですよ。この神様を信ずるとですね、ものすごいいい大学も行きますよ、出世もしますよ、お金も儲かりますよ、そういうことじゃないんです。つまり神様が、この神様がいらっしゃるということは、一番深い意味で私たちにとって最善をしてくださるということなんですね。だから聖書の中にこういう言葉があるんですね。神は神を愛する者たちにとって万事を益としてください。万事を益としてくださるということは、みんな幸せな、みんなですね、儲かりまして、出世しまして、そういうことじゃないんです。神様の目から見たときに、私たちにとって最善のことをしてくださると、こう言ってるんですね。なかなかに我々人間というものが、自分の人、ことに起こったことが良いか悪いかというのは、そんなに簡単じゃないですよね。ものすごくいい大学を受かった、もうこれって最高だ、実はそれが不幸な始まりだということもあるんですね。あるいは大体ですね、くじ引き、まあ、日本の場合のことは分かりませんけれども、ドイツの時にですね、日本の懸賞金ですね、宝くじ、あれはもう莫大な額なんですね。でそれを得た人は、で幸せになった人はいないというのが常識なんですね。これが当たったらね、幸せになることがない、大抵ダメになってしまうというのは、これはもう明らかにされているんですね。つまりその時はですね、ものすごく大金を得るわけですね、くじ引きで。でもそのことによって、それはその人の運命がですね、暗い方に転んでしまうということが起こる。これはいろんなことで起こるわけですね。私たちはこれで一番良いことが起こったと思うんだけど、実はそれは後になってみたら大きな問題だったということが分かる。逆のことも起こるわけですね。これは自分にとって最悪のことだったって。しかし後になって考えてみたときに、それは深い意味があったということが分かる。こういうことですね。今ここで私たちのために最善をなしてくださるというのは、この今申し上げたことの意味なんです。つまり私たちはね、事柄について何が自分にとって最善かということはですね、簡単に人間では判断できないんですね。自分の人生についてこれが最悪だと思ったことが、実は深い意味を持つということはいくらでもあるわけです。神様が、聖書がですね、神は神を愛する者たちにとって万事を、全てのことを益としてくださるということは、神様の御手において全てを良きものにしてくださるということは、それが私たちにとって最善だということなんです。だからマリアはですね、最悪の事態が本当は起こったんですね。けれども結果的には、彼女はやがてですね、イエス様が復活されて十字架にかかってよみがえられて、そして最初の教会ができるとですね、その教会の中にマリアは加わってですね、クリスチャンになってそこに加わってる。兄弟たちもクリスチャンになってその教会の中に加わってるんですね。指導者になった人もいるわけですね。彼女が生きている時はものすごく大変です。なぜ大変かというと、会話を受けのそんな幼い妻がですね、産むところもなくて、泊まるところもなくて、そして会話を受けの中で自分の赤ちゃんを、こんな悲しいことはないですね。そして彼女はですね、その後の人生の中で我が子の十字架による死を目撃しなければならなかったんですね。一番無ごたらしい、人々に馬鹿にされ、つばきされてですね、そしてあの悲惨な死を自分の目で見なければならない。これぐらいですね、母親として 辛いことはなかったろうと思うんですね。最悪の事態ですけれども、結果的にはイエス・キリストは蘇られて、そして教会ができる。彼女はその中に加わる。兄弟たちも加わっている。そして何よりもあれから2000年ですけれども、マリアという名前は聖書に残っています。当時は誰もマリアの名前も知らないです。本当に小さな町の田舎娘ですよね。ですけども今こうして歴史をずっと見てみるときに、私たちは今もこうして今マリアのことを語っているわけですね。つまり神様の深いご計画の中でマリアは用いられたということなんです。私たちが全てのことが生きとされるということはそういう意味ですね。このことは何を私たちにもたらすかというとですね、私どもに勇気を与えるんだと思うんです。私どもはいつもですね、幸いな境遇ばかりではないと思うんですね。全部私たちの見た目から見て良いことが起こるわけじゃない。突然として私たちは理解できないような不幸のどん底に陥るということもあると思うんですね。あるいは我々が人生で経験するのはそういうことが本当に多いわけれども、私どもはここで教えられることは、私たちが信仰を持って共に生きるというときに、インマネル、神様が共にいらっしゃるって。そしてこの神はご自分の一人子を十字架につけることまでして私たちを愛し、その方が私たちと一緒にいらっしゃる。だからいろんなことが起こるでしょう。でも心配することはありません。こういうことですね。そうじゃなくて、むしろそのことは私たちには分からなくても、神様が万事を益としてくださる、導いてくださる。そうするとそこにですね、私たちイエス・キリストを信ずるクリスチャンの歩み方が出てくると思うんですね。どういう歩み方かというと、いろんな不幸があり、人々からすると最悪のことが起こっている。だけど我々はその時にですね、絶望したりをしない。あるいは私たちは不平不満とですね、憤りの中で自分の人生を呪うようなこともしない。あるいは私たちはうずくまってしまってですね、自分の中に閉じこもってしまう。場合によっては人生を放棄する。そういうことはしないということなんです。どういう私たちの状況の中にあっても、神が共にいらっしゃるという、この神様を私も愛した方が共にいらっしゃるということは、その中でも私たちは顔をちゃんと上げて、そして神様に喜ばれるようにその中で生きようとするわけです。この聖書の箇所を見ますると、最後にマリアはどういうことを言っているかというとね、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、神様の後のお言葉通りにしてくださいと言っているんですね。その意味は、神様の語ろうとしてらっしゃること、神様の私に対してなさろうとしてらっしゃることに従います、こう言っているんです。これが最終的に私たちのクリスチャンの生き方ですね。だから私たちは何かものすごく絶望したり、あるいは私たちは不平不満の中で自分の人生を対してですね、いい加減に自分の人生を放棄したり、あるいは座り込んでしまったり、自分の殻の中に入り込んでそこからもう出てこない人生の、自分の人生を放棄する、そういうことはしない。なぜしないか、そのことをマリアはここで教えているわけですね。新しい年が間もなく来ますけれども、どういうことが自分たちの中に起こるか、私たち誰も分かりません。私たちに思いもよらないことだって起こるわけですね。だけどその時にどう生きるのか、そういう意味ではクリスチャンというのは基本的にコンスタントな歩みだと思うんですね。右往左往しない、泣き叫んでしまって前進するとか立ち上がるすることもしない、そういうことではなくて、どのような状況の中にあっても私たちは顔を上げる。私たちの言葉の中にスルスムコルダという有名な言葉があるんですね。スルスムコルダというのは、コルダというのは心ですね。スルスムというのは上げるという意味ですね。ラテン語です。心を上げるということです。私たちが歩んでいくのは いかなる困難な状況の中にあってもなおあなたの言葉の通りになりますように、あなたの言葉に従っていきますように、心を上げてするその心だ、心を上げて生きる、このことをこの聖書の箇所は大切に教えていると思います。お祈りいたします。愛する神様、この年も私たちはクリスマスを迎えることができました。この1年間に一人一人にいろんなことが起こったかと思います。またこの1年間の私たちの自分の弱さや罪をも思います。神様、私たちの弱さや罪についてはあなたの前で心から悔い改めることができますように。同時に神様、私たちのうちになさった恵みの一つ一つを数えることができますように。あるいは私たち今も困難の中にあるかもしれませんし、来るべき年に私たちに誠に困難な事態が起こるかもしれませんけれども、主が共にいらっしゃることを私どもが信ずることができますように、ご自分のイエス様を十字架につけることまでに愛してくださった神様が共にいらっしゃることを信ずることができますように、そしてどのような事柄が私たちの中に起こりましても、どうぞ心を高く上げてあなたを仰ぎ、そしてあなたの御言葉が聖書が示すところを私どもが着実に落ち着いて歩んでいくことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。